トポカ温活パートナーアルポカお昼の温活ラジオ。お昼になりました。ようこそアルポカのラジオへ。パーソナリティを務める西坂と
アシスタントの佐藤がお届けします。
この番組は冷えに悩む女性や免疫力を上げたいという女性の皆様に向けて、自称温活オタクの私たちが実体験とともに今日から始めたくなるような温活を語り合って、体と心をポカポカに温めていこう、そんなチャンネルです。このラジオはなんとなく心まで温まる、そんな放送を目指しておりますので、今日もランチの後のコーヒーや紅茶のお供にゆるりと聞いていただけたら嬉しいです。それではアルポカお昼の温活ラジオ第2話スタートです。
はい、ということで改めましてこんにちは。
こんにちは。
お昼の放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。前回収録した時はまだ6月でしたが、今はもう7月に入りまして、月日の流れは早いもので、
はい、
暑くなってきましたね。
下半期暑いです ね、
ね、こんな中なんで温活なんだって思われる方もいらっしゃるんじゃないかなとは思うんですが、
はい、
こんな中でなんと本日のトークテーマ、
うん、
どうやったら体温は上がるか。
暑いのに。
暑いのに。でもね、これも理由があるんですよね。
そうですね。
暑い時こそ実は体温って冷めちゃったりするので、
はい、
で今日のラジオを聞いたら体温を上げるためにこうしたらいいんだっていうものが手に取るように分かって、
はい、
できることからすぐ始められるようになっていただけたらいいななんて思ってお話を進めていきたいと思います。
はい、
まずは前回のおさらいから。温活というのはそもそも体温を 36.5 度から37度に上げるような活動のことです。体温が上がると免疫力がアップしたり代謝がアップしたり、あとは心も元気になれるので、この暑い時期でも温活っていうのは実はとても有効な方法なんですね。
はい、
で冷え性っていうのは体の一部分が冷たくなる、そんな症状だけではなくて、慢性的に疲労を感じている方、偏頭痛持ちの方、腰痛や肩こり、生理痛などいろんな不調が全て関係している。中には不眠なんかも、眠れないっていうのも実は体の深部が冷えているような場合があるんですよね。
はい、
まあ、そういうことを踏まえまして、
はい、
今回はどうやって体温を上げるか、
はい、
そんなお話を西坂さんと進めてまいりたいと思います。
はい、
じゃあまず西坂さん、はい、そもそも体温ってどうやったら上げられるんでしょうか。
そうですね、もともとみんな生まれた時はあったかいんですよ。
赤ちゃんってあったかいですよね。
赤ちゃんあったかいんですね。でそれがこう生活習慣とか筋力の低下とかでどんどんこう体温が下がって冷えていっちゃうんですけど、体温を上げるというよりは正しく温活してもともとあった体温を取り戻していこうみたいなイメージの方が分かりやすいかもですね。
本来はもっと高いはずだから、
うん、
その本来の水準に体を戻してあげようっていう、
は
い、
まさにその通りです。
ことなんですね。
はい、
なるほど。
なのであの冷え性って私も冷え性だった時、体質だから仕方ないって思うところがあって、なんかね、回路とか手っ取り早く温められる方法をやって、まあ、その場をしのいでた感があるんですけど、冷え性ってあの決して当たり前じゃなくて、おかずちゃんとして冷え性じゃない人もいっぱいいますし、感じなくていい不調とかだったら感じないでね、毎日楽しく生活していけたらいいなって思うので、これから温活して元の体温に戻して健康な体と心を作っていってもらいたいなって思いますね。
よく東洋医学なんかだと冷えは未病の状態で病の始まりなんていう言い方もしますものね。
そうだね、冷えは万病のもとみたいなね、
体が冷えている状態を当たり前と思わずに体温を上げて元に戻してあげようってすることが大切なんですね。
そうだね。
じゃあ実際には体温ってどうやってあげたらいいんでしょうか。
はい、今日はですね、3つのポイントに分けてお話ししたいと思います。
はい、
体温を上げるために大事な3つのポイント。1つ目、びっくりするかもしれませんが、まず血液を作ること。
うん、なんか体温と血液って直接的に関係している感じはしなくて、
うん、
そこっていうような気もしますけれども、
ね、一番目そこなのみたいなね、
はい、
そうなんです、一番目そこなんです、
はい、
血液が一番大切で、ちょっと分かりにくいかもしれないけど熱を運ぶのが血液なんですよ。なので例えば手足が冷たくてカイロとか手袋とかで手足温めても、せっかく温まった熱を、まあ、全身で運ぶためには血液がないと運ばれない。だからカイロとかで温まったあとやめちゃってすぐ冷えるっていうのは、ちゃんと血液で熱が運ばれていないからすぐ冷めちゃうっていうような状態なので、何よりも血液を作ること、
なるほど、
作ったら温めることですね、血液を。そしたら温まった血液が全身巡ればそれ温まるし、でさらに熱が血液に乗って運ばれるので、どんどん体がポカポカしていくっていうような話ですね。
じゃあそもそも体の中でどれだけ熱を作ってあげても、それを運んでくれる血液が十分になければ、その体の中でいっぱい作った血液も体の隅々までは巡ってくれない。
そうなんです。
だからまず血をたくさん十分に体内に蓄えること、
はい、
そしてその体内に蓄えた血がちゃんと熱を運んでくれるように、
はい、
熱も体の中で作ってあげること、
はい、
この2つが大事なんですね。
そうなんです。なので手足が冷たい時は手足だけを温めるより内臓も一緒に温めるのがおすすめですね、
はい、
というのも内臓に一番血液が集中しているので、一緒に温めることで内臓も温まって血液が温まる。で手足もまあもちろんこれ以上冷えないように温める。で両方から温めることでどんどんどんどん体が温かく巡っていくっていうことになりますね。
内臓ってでもどうやって温めたらいいんでしょう。
はい、一番分かりやすいのが腹巻きは大変有効ですね、うん、このお腹の部分を中心的に温めることで、上から温めるだけでも内臓って温まるので腹巻きをすること、次のポイントにもつながってくるんですけど、やっぱ血液を作って温めることと同じぐらい体内で熱を生み出すように生活するっていうことが2つ目のポイントでもあるんですけど、うん、
はい、
ご飯食べた後って汗かきません？
確かに暑くなったりしますよね。
そうなんです。それは熱が体内で生み出されてることなんですね。なので食事をするだけでも熱は生み出せるし、あと、まあ、運動した後ポカポカになるのも熱だし、お風呂に入ってこう脈拍がどんどんこう上がっていく時も、まあ、血が巡って体内が温まってくるということになるので、まあ、いろんな生活習慣の中で熱を生み出すっていうことはできるんですけど、まあ、食事、運動、入浴、あと食事の中では生姜もおすすめですね。生姜を食べると体が温まりますから、
うん、なるほど。で体温を上げる3つのポイントの2つ目は体内で熱を生み出してあげること、
はい、
でその方法は筋トレ、入浴、食事で、特に食事では生姜を食べることが大事。
そうです。
体温を上げる3つのポイントの2つ目は体内で熱を生み出すでした、はい、で3つ目、最後の1つですね、
はい、
これは何でしょう。
はい、これは作った熱を逃がさないことですね。熱はどんどん皮膚の表面から逃げていくんですけど、やっぱ温めた分その熱が逃げてしまっては体内が全部温まりきる前に熱がどんどん逃げていってしまうので、ちゃんと蓋をしてあげるみたいなイメージですね。でそれはまあ洋服だったりとか腹巻き靴下とかレッグウォーマーとか、首ってつくところは血管が表に出てるので冷めやすいんですね、血液が。
なるほど。
なのでその首、足首、手首、
うん、
あとお腹もさっき言った血液集中してるところなので冷やさないように温めてあげる。あと筋肉はあるだけであったかくなるので、やっぱ運動、筋トレっていうのは非常に大切ですね。人っていうのは1年に 1% 筋力低下していくみたいな。
そうなんですね。
話を聞いたことがあるので、何もしなかったらどんどん低下しちゃうので、筋トレして熱を逃がさない体を作る。でこの3つができた後に体はどうなるかっていうと、もうポカポカの状態でいられるので、冷たいところが基本なくなるようになるんですよ。手足がまだ冷たいっていう人はもしかしたらまだ完全にはその冷えを取り切れていないことになるので、温活をやっぱとにかく続けることが大切なので、続けて全身ポカポカ。
じゃあこの体温を上げる3つのポイントの、まず血を作って足を温めて、はい、で体の中で熱を生んで 最後体の中で作った熱を逃がさないこの循環を続ければ、うん、体が常に温かい循環ができるわけですね、
うんうん、はい、
確かに今のお話聞いててちょっと一瞬夏に腹巻きかとか靴下かとか暑そうだなって思っちゃったんですけど、
はい、
自分を振り返ってみると例えばお仕事で会社に来て座ってパソコンを触っていると思いのほか足先ってそういえば冷えてたなって今気がついて、
うん、ね、
意外と夏でもこの3つのポイントってきっと有効ですよね、
うんうん、そうなんですよね。暑い熱って上に行きやすいのでこう夏暑いなって感じる時って上半身だと思うんですけどやっぱその分下半身って冷えやすくて放っておくとあのむくみになっちゃったりとか、ふみちゃん言ったみたいな足先はずっと冷えてるみたいな状態になるので、でそういう時はあの足元をプラス内臓を温めるってことですね。そうすることであの温まりやすくなります。はい、
じゃあ夏でもこの方法は有効ってことですね。
そうですね。
はい、本日は体温を上げる3つのポイントということで、1つ目、血液を作って血を温める、2つ目、体内で熱を生み出して、3つ目に体内の熱を逃さない、この3つの循環を続けることで体は温まっていく、そういうことが分かりましたね。
はい、
それでは本日のトークの最後にすぐできる今日のちょこっと温活で締めたいと思います。それでは西坂さんお願いします。
お夕飯のお供は生姜チューブがおすすめです。
はい、今日すぐできるちょこっと温活その心は、
生姜はすぐ、手取り早く体を温めることができますし、生姜を一定量食べ続けることで体温が上がったっていう実験結果もあるぐらい生姜は体を温める有効な食べ物なの で、生姜チューブはスーパーとかで売ってて簡単に手に入ってお肉料理とかで中途使えますし、
確かに生姜をすって入れようとか、はい、細かくみじん切りにしてとかって考えるとちょっとめんどくさいな、
はい、
1個買っても使い切れないなって思うんですけど生姜チューブだって便利ですもんね。
そうなんですよね、チュチュッと入れてしまえるのでぜひお夕飯のお供に入れてみてください。
はい、ということで今日もあっという間にエンディングのお時間です。最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。
皆さんの心まで温めることができましたら嬉しいです。
番組はアルポカの公式サイトや気軽に聞けるポッドキャスト Spotify で配信しています。ぜひアルポカラジオで検索してみてください。お便りも募集しています。感想やご意見ご質問などどしどしお寄せください。皆様からのお便りお待ちしております。
パーソナリティの西坂と
アシスタントの佐藤がお届けしました。それでは午後も頑張りすぎず肩の力を抜いてポカポカいきましょう。